愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学ミュージアム准教授吉田博先生にご出演いただき、愛媛大学ミュージアムの展示について伺います。先生、今年の3月に愛媛大学ミュージアム、はい、リニューアルオープン、はい、されたそうですけど、はい、どのように変わりましたか？
はい、大学全体がですね、正門入って、それからずっと、西に向かって、グリーンプラザという形で、はい、一帯が整備されました。それに合わせてそのグリーンプラザ、またそれに連なる形で歴史の庭というのができまして、はい、そちらの方から新たに南側から入る入り口ができました。
じゃあ愛媛大学ミュージアムに入る入り口が2箇所になった、はい、ということですか？は
い、正門からより分かりやすい形で入っていただけるようになりました。
新たにカフェも
そうですね、その入り口のところにアクアカフェですかね、はい、ちょっと水の流れを楽しみながら、はい、お茶をできる、そういうコーナーができております。
もちろんこちら一般の方も利用していただいていいですよね？
はい、はい、そうです。ミュージアムももちろん一般の方にも無料開放しておりますので、
ミュージアムの基本情報をご紹介していただきたいと思うんですが、はい、
2009年にですね、はい、大学の60周年を記念してできた施設です。はい、で愛媛大学が今どんなことを研究しているのか、どんな先生がおるのか、でまたこれから愛媛大学受験しようとしている学生、高校生の皆さんが愛媛大学でどんなことが勉強できるのか、はい、そういうことを知ってもらうために、愛媛大学が研究していること、あるいは研究で集めてきたコレクション、そういったものを広く見てもらうためにできた施設です。
はい、中は4つのゾーンに、
そうですね、進化する地球と宇宙という形で、いわゆる、理科でも地学の部門が第1番目のゾーン、はい、で2番目はですね、愛媛の歴史と文化という形で、うん、愛媛大学が研究したり収集している歴史や文化に関わる展示ゾーン、で3番目が生命の多様性といった形で、こちらは理科でもいわゆる生物に関わる展示部門、はい、ここが昆虫の標本がメインになっております。そして4番目が、私が、専門としてます、人間の営みという名前で考古学の、展示を行ってます。
はい、愛媛大学の城北キャンパス自体がもう文教遺跡の上に立つということで、はいはい、文教遺跡から出土したもの、そういった資料類ですとか、はい、青銅器ですとか、はい、そういったものの展示が行われてますよね。はいはい、まずミュージアムに入りまして、最初に岩石や鉱物が並んでるところで、はい、まずびっくり。
そうですか。
なんと綺麗なんだろう。
そうですね、綺麗どころで寄り添われてます
。綺麗どころ、宝石がまんさかというぐらいの、はい、
そうそう、姫ダイヤもね。そうです、
姫ダイヤ、はい、ですので、愛媛大学をまず知るためには、はい、愛媛大学ミュージアムに、
はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。はい、
足を運んでいただきますと、まずこう目で見て、はい、大学の研究を知ることができる、はい、ということですね。で入場無料で、
はい、
火曜日だけお休みで、
はい、
で午前10時から夕方の4時30分まで空いているということです。
はい、
特にこれから暖かくなってきまして、夏休みを迎える頃には大変人気、愛媛県内でも指折りの子どもたちが集まることになります。
はい、
なぜかと言いますと、
はい、昆虫展というのを大体いつも8月の上旬に開催させていただいてます。
はいはい、毎年人気なのは知ってるんですよ。
はい、
知ってるんですけど、入場者数まではそんなに考えたことなかったんです。
はい、
先生教えてください。
大体1日ですね、1000人ぐらいが、
1000人ですよ、
子どもさんたち中心に
びっくり
来ていただきますね。私たちも本当てんやわんやです。
聞き間違いかと思って、
はい、
ひと夏1000人かなと思って、
いえいえいえ、
はい、愛媛大学ミュージアムの中には常設 の昆虫の標本も、はい、あれだけもすごいと思うんですけど、はい、開かずの間があって、
開かずの間って
開かずの昆虫標本フロアが、
はい、
その夏休みには、
はい、昆虫での期間中には、今開かずの間と言ってるのはですね、昆虫標本収蔵展示室と、要するに収蔵庫の部分です。はい、交渉で一応120万点の標本を、愛媛大学ミュージアムは持っております。でそのうち常設展示というのは約1万点と言われています。標本箱で100箱近くです。それ以上の120万点分を隣の収蔵庫に収めてるんですけども、そこも昆虫での期間中は開放して皆さんに見ていただけるようにしております。
そして先生の専門、考古学ゾーン、
はい、
そのミュージアムで展示されているというものもやはり弥生時代のものが多いんでしょうか。
そうですね、今は弥生時代のものを中心に展示してますけども、それ以外のもの、遡る縄文時代のものですとか、はい、次の古墳時代や奈良時代のものも、新しいものではですね、大学のキャンパスの昔、
はい、
戦前というのは第22連隊が堀之内に22連隊があるんですけど、その練兵場がちょうど城北にありまして、
はい、
その時代に塹壕、演習用の塹壕ですね、
は
こういったものを掘り返してますので、その塹壕の跡も出てきますし、
はい、
実際にあの演習に使っているのは薬莢とか銃弾とか、そういったものも、見ることができます。
じゃあ時代ごとの生活が見られるわけですね。遺跡発見のきっかけというのがちょっと面白いきっかけだと聞いております。
まだ附属小学校が文教遺跡に、文教の地区にあった頃、はい、それこそ三角ベースでこうやるんで、地面をガリガリこうベースを掘ってたらなんか土器に当たったと。
三角ベースやろうと思って、
はい、
ガリガリ掘ってたら土器に当たった、
はい、でもそれでその方はですね、はい、考古学に目覚めて、今もいろいろあの、私も昔の発見なんかをお聞きしながら、今も考古学の研究に一部携わっていただいてます。
はい、やはりそれがきっかけで、
もともとね考古学がお好きだったんですけどね。
わ、はい、そうなんだ。だって経験なかなかないですよ、こうちょっと土掘ってて土器に当たるとか。
まあ、今はねなかなかこう土に触れることがないですからね。昔はやはりこう掘り返した後のいろんなところでありましたからね。まあ、
城北という場所自体があの今のお城が建っている勝山のすぐ北で、
はいはい、
きっとそこではこう豊かな暮らしが広がっていて、はい、いろいろな住まいの跡っていうのがあったんでしょうね。
は
い、
そうですね、あの古くは文教遺跡の場合は縄文時代6000年ぐらい前からその痕跡があるんですけど、はい、やはりたくさん人が住み出すのが2000年前の弥生時代と言われている時代です。
はい、
その後あの古墳時代とか奈良平安時代あたりも人が住んでますし、その後鎌倉室町ぐらいになるとちょっと水田の跡とか農地になっていくんですね。はい、
その水田お米なんですけど、はい、お米の跡を見ても何かこう歴史今までとあれちょっと違うぞというようなこんなことがあったのかっていうような発見もあったそうですが、
そうですね、展示の中では、はい、発掘調査したあの壁、掘り返した時のこう壁ですね、
はい、
それを特殊なあの樹脂で固めてこう剥ぎ取ってきてるんです。土層というか地層をそのまま転写するような形で、それで地層を見ることができるんですけど、
はい、
その壁はですねこう昔の人が掘り返した穴蔵、
はい、
穴の中にいろんなものを貯めてた貯蔵庫なんですけども、はい、そこにはですね炭化したお米がですね本当びっしり詰まってました、何十升というような、あの教科書だと前回もお話しさせてもらいましたトロ遺跡で、あのお米は弥生時代は高床式倉庫にしまってました、
はい、
貯めてました、まあ一般に、そういうふうに理解されてる。弥生時代でもやはり圧倒的にそれが多いんですけども、実はあのそれだけじゃなくて穴蔵、穴を掘ってそこに溜めてる、そういうことの行為というのも、見ることができました。
そういった跡も残っていた、
はい、
まあ、実際にもう本当暮らしが手に取るようにと言いますか、
はい、そうですね、はい、
お米も残ってるんですね。
お米っても残ってますね、糖炭化してるんでこう本当に何十升という量が出てます。
そうだ、お米があったりお茶碗じゃないですけど土器が出てきたりすると暮らしがあったんだなって分かりますものね。
そうですね。
そしてミュージアムの中では銅剣、青銅器の銅剣の展示がありますが、
はい
はい、この銅剣はどちらから出土したものなんでしょうか。
はい、これはですね長らくあの附属小学校がずっと、
はい、
管理してきたんですけど、ミュージアムができるにあたって附属小学校から移転してたと思うんです。もともとですね道後の日向あたりで出たものと、言われてます。
はい、
8本ほど出土したそうなんですが、そのうちの1本が伝わってきたものです。
その城北あたり銅剣がたくさん出土してるんですね。
はい、岩井大の銅剣が最近、1980年代に1本出てますけども、はい、それより以前にその日向では8本出てますし、はい、一番 の, あの交差点がちょっと北に上がったあたりで10本まとまってて、これはね残念ながら地元に残ってなくて全部10本まとまって東京の国立博物館に入ってます。それともう3本、
はい、
道後公園のですね東側の山麓、少しあのグランドで崖が崩れたようになってるあそこじゃないかと言われてるんですけど、そこでやはり3本 とまとまって出てます。本当道後城北地区に合計そうですね22本になりますかね、それだけの道県がまとまって出てます。
こういう発見から道後の城北地域っていうのはどんな地域だったというふうに考えられますか？
でこの道県とですねほぼ同じ時期の大きな集落が実は文教遺跡なんですね、
はい。
でそういうお祭り、前回お話しさせていただいたように道剣というのはお祭りの道具として使われてますので、うん、そういったものを集中的にこの周辺は持ってる。で巨大な遺跡があるということですので、おそらく愛媛や香川に広がっていたこの道剣をお祭りする集団のいわゆる中心的な、まあ、首都というかそういう広がりの遺跡というのが、はい、あの文教遺跡だったんじゃないかなというふうに私は考えてます。ひょっとしたらそこから中国に朝貢に行ってた、金印をもらっていることはなかったと思うんですけども、名国あたりが金印をもらっているときに一緒に時期を違えてこの松山の地からも中国に行ってたかもしれない、そのくらいの規模の遺跡ですね。
はあ、それが本当に身近に見られる、
はいはい、
出土したものも実際にミュージアムで見られるということなんですけど、はい、今後もその愛媛大学での研究ですとか、はい、そういったものを展示していかれるかと思うんですが、はい、このミュージアムでの活用法といいますか今後期待することというのはどんなことがございますでしょうか？はい、
そうですね、やはりまだ今ですねずっとこう長い間掘り続けてますので、ちゃんとまだ報告書という形でまとめてないんで、
はい、
十分まとめきってないんで、それをちゃんとまとめた上で、それやはりより分かりやすい形で文教祭こんだけすごいんですよということをちゃんと展示していきたいと思ってます。はい、で私自身のやはり研究、制度権に関する研究もいろいろまた皆さんに分かってやすく、展示できるようにまとめていきたいですね。
そして子どもたち、その昆虫展だけじゃなくてもう本当にね目をキラキラさせるような展示品がたくさんありますよね
ありがとうございます。はい、
ぜひまた皆もそこからこう興味を沸かして、
はい、
何かこう僕もあれがやってみたい、これがやってみたいというようなものにつながっていけばいいですよね。
は
い、
本当にそのために、大学でやってる学びというのはこういうものなんですよというのを本当広く見てもらうために作った施設ですから、
はい、
本当それをもっともっとあのフル活用できるように、うん、あの頑張っていきたいですね。
愛媛大学ミュージアムができたことで、まあ、それまで研究者の間では当然のように、あ愛媛大学すごいねと思ってても地域の人が知るきっかけになったっていう大きな転換期だったじゃないでしょうか。
そうですかね、まだまだでも自分たちの PR 不足の部分がありますかね、まあ、こうやってお話しさせていただくのもありがたい機会ですから、ぜひまたより広く皆さんに知っていただきたいですね。
火曜日は休館ですが無料で開放しておりますので、はいはい、ぜひ松山にお越しの際には愛媛大学ミュージアムにも足を運んでいただきたいと思います。はい、吉田先生どうも2週にわたりましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部教授白松聡先生にお話を伺います。お楽しみに。